は、コスペルグループコンテスト白馬大会の九州予選ですね、が行われました。本当に御礼を感謝します。福岡からですね、3チームが出ていきまして、賛美を捧げることができました。入賞はできなかったんですけども、すごくですね、たくさんの収穫と恵みがあったなというふうに思います。ですね、それぞれのフロアがすごい良かったんですけど、スイート人生の方々、今回一番私良かったんじゃないかなとすごく思いましたですね。良かったなと思います。それぞれそのチームの強いところ弱いところがあって、それは、弱いところ弱いところが出てしまうんでしょうけども、でもすごくですね、今まで一番良かったんじゃないかなと思います。これから何て言いますか、コンサートとかですね、ライブでまたどんどんそれが用いられていくっていうことを思いますので、ぜひ神様にですね、期待していきたいというふうに思います。で、九州からですね、中学生のですね、ピースですね、木原喜美さんがですね、選ばれました。ついに死のしもべたちを破ってですね、出るっていうチームが出てきてですね、それもまた新しい向きだなっていうことを思います。また、九州はまだ1枠でですね、あと次点が3つ、その中からですね、次点も世界中からですね、選んでくるっていう形だと思いますので、激しい今度はテープ審査って言いますか、音でですね、今度はだけで審査することになるので、ぜひ残りのですね、チームも入って、また白馬大会でも上位入賞して、また枠がですね、また九州にも増えていくようにですね、お祈りして、いただきたいというふうに思います。またお祈りしていきたいと思います。で、そういうですね、たくさんの恵みがありました。また、九州サミ大会もですね、その後の長崎聖火も非常に多くの人たちが集まってこられてですね、140名ぐらい入るんでしょうかね、場所いっぱいでですね、人が来られてですね、すごかったなと思います。神様は本当に人を増し変えておられるなっていうことをですね、思いました。あとそれを見るために、そのダンスを教えてくださったダンスの先生が来られたりとかですね、いろんな方々が来られていました。カトリックのですね、シスターの方が来られたり、いろんな方々が来られていたんですね。で、本当に主の恵みは素晴らしいなっていうことを思いました。で、あとですね、次の日は5日は大村と佐賀と福岡で正解がありまして、行ってきたんですけども、ですね、その正解が、各正解がですね、祝福されました。で、1日3つっていうですね、ハードだったんですけども、皆さん本当にお祈りしていただいてですね、スムーズに、ちょっと佐賀と福岡間はちょっと渋滞はありましたけど、ほとんどですね、守られて、スムーズにですね、動くことができて、本当に感謝でした。で、それぞれの正解を神様は本当に祝福してくださってですね、あさったことを感謝します。福岡でもですね、本当に吉明の一生から語られたんですけども、本当に神様のですね、御言葉の恵みっていうのをですね、与えてくださいました。ヨシアはモーセのは荒野で40年忍耐して時を待つっていう、その使命があったわけなんですけども、ヨシアの場合は占領地をカナン地を占領していく、受けるっていうですね、使命が与えられていたわけですね。で、状況はですね、変わらなくて、カナンの地にいるのは自分たちより全然強い強敵、自分たちよりもっと強い人たちがいたわけなんです。でも、その40年経った時に、その信仰の立て上げを受けていてですね、そしてヨシアたちは、その状況は変わらなかったんですけど、約束の地にですね、カナンの地をと、神が与えてくださった地を取れると信じて、確信して進んでいくことができたわけなんですね。で、信仰が立て上げられていたということなんですね。そして、もうすでに与えていると神様は語っておられるんですね。ですから与えられているんですが、それ踏み入るときにそれが自分たちのものになるっていうですね、そういう歩みでありました。で、私たちの歩みにおいても、すでに与えられているものがあるんですが、例えば日本個人とかですね、群れだったらですね、ただそれは一つ踏み入る、群れだったら群れ、個人個人の歩みだったら個人の歩みで、神様を踏み入るようにですね、導いている事柄があるので、そのことに関しては、与えられているんですが、踏み入るときに、進んでいくときにですね、それが私たちのもの、また主のものとなっていくということをですね、語られました。ぜひ、そのこともですね、覚えていきたいというふうに思います。で、最後は一番遅い飛行機でパラオ叱られたんですけども、 飛行機も間に合ってですね、本当に感謝でした。もう真っ暗になっててですね、土曜日の最後まで、本当に奉仕してくださったことを神様に感謝したいと思います。で、今回ですね、あとそのブログが上がっていてですね、関西と九州の、賛美大会と賛美と宣教の旅、パウロ秋元牧師っていうブログをですね、1週間のブログがこうあの時で出てたんですね。で、それをあの私もこうちらっとは見てたんですけど、よく考えたら九州に来たら私たちがあげなくちゃいけないということで、前日になってから山田照牧師に連絡してですね、もしかして私たちがやるんでしょうかって言ったら、そういうことみたいですねみたいな感じでですね、で、まあ、ちょっと私は直接言われてなかったんで分かんなかったんですけども、結局あの4日の日はですね、長崎の奉仕の方々とかもあげてくれてよかったんですけども、5日の昨日はですね、自分一人であげなきゃいけなかったんですね。それで、運転、3つの正解と運転と全部ですね、それとあと、取って送るっていうですね、それがあって、すごいですね、忙しかったんですね。で、でもですね、一つの正解に、例えば10なら10、15なら15ぐらいずつあげれたんじゃないかなっていうことを思います。で、ブログはですね、たくさんの方が見てくださったんですね。2日間で2000アクセスがあったそうです。だから1日大体ですね、1000アクセスあったっていうことなんですね。ですから本当にこう神様がですね、用いてくださったなっていうことを思います。で、こういうメッセージをしてるところとか撮るのはいいんですけど、それは、ある意味面白くないわけですね。で、オフショットって言いますか、みんなご飯食べてるところとか、なんか話してるところとかですね、なんかこうそういうところをですね、撮ってですね、行くと、その日常っていうのはすごく面白いわけですね。で、それをこう撮っていくわけなんですけども、それはその方々に楽しく見ていただくっていうのがありますし、教会ってなんか、そういうなんかこう庄司太郎じゃないですけど、ピシッとこうしてこうしてなくちゃいけないっていうですね、そういう印象の方もいると思うんですけど、なんか違うんだなって思ったりですね、いろんなこう教会の面とかいる方々を通して神様が語ってくださることがあると思いますので、ですね、本当にぜひさらにブログがですね、もちろんお読みください。今回あの時はですね、賛美隊のブログが出たこともあるんですが、5万7000アクセスあったそうなんですね。5万7000、だからすごいですね、伸びてきているわけなんですね。ですので、そのことを覚えていただきたいと思います。そしてですね、福岡もですね、今最新ニュースがですね、毎日アクセスランキングに入ってるんですね。グーのブログが17万いくつですね、17万件こうブログを上げてる人がいるんですけど、その中で1万件以内に入ってくるとアクセスランキングに入ってくるんですけども、今そう1日7つぐらいとか上げるようにしてですね、こう回数を増やしていった時に毎日こう入るようになってきたんですね。でもさすがに昨日はですね、1個も上げられなかったんですね。で、そのこっちの方のブログが忙しくてですね、そして、で、帰ってですね、9時半ぐらいですかね、帰ってから夜9時半ぐらいからこうポチポチ上げたんですね。でもうなんか上げる力もなくてですね、写真だけみたいな感じでですね、上げてったんですけど、6つぐらい上げたと思うんですけど、でも今日はですね、さすがにこうランキングには入らないんだろうなと思ってたんですね。それで今朝見たらですね、なんと土曜日よりももっと7000いくつでですね、もっと大きくランキングが上がってたんですね。でびっくりしました。で、こう毎日毎日やってると、ある方々は確かにこう上げてなくても、その前からこう見てくださるっていうか、リピーターでですね、見てくださってる方がいるんだなって、自分が上げない時もこうどんどんどんどん見てくださってる方がいるんだなっていうことをですね、思いました。やっぱこう小さなことに注意するっていうんじゃないんですけど、本当にそういうことがですね、すごいこう重要なんだなってことをですね、思いました。夜9時半から上げてですね、ちょっとアクセスランキングに入るとは思わなかったので、ですね、感謝だなと思います。いろんなことを神様はインターネットを通してですね、始めてくださっているっていうことですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。またですね、非常にこう運転がですね、ちょっとゴールデンウィーク中だったんですけど、守られたことを本当に皆さんのお祈りに感謝します。で、ですね、本当にこうたくさんの恵みを受けることができました。あと皆さん、世界でお気になったと思うんですけども、フォーエバー21の社長さんがですね、韓国のですね、歌手の方々とかを 送ってくださるので、そういう集会しませんかっていうふうにこう言ってくださってですね、なんていうグループでしたっけ、ビッグバン、有名なんですね、有名、有名かどうかは知らないっていうですね、ところに行けないなと思うんですけども、最初それを聞いた時に皆さんですね、そんなの知らないとか言ってたみたいなんですけど、本当は有名な方々が来られるということで、その方々と一緒にこうコンサートをするとかですね、そういうことがですね、これから開かれてくるっていうことなんですね、言われています。ギフツもですね、四国でお寺でですね、コンサートみたいなライブをすることができたんですね。で、そういうですね、各箇所ですね、ポイントのお寺だったみたいですけど、そういうところでですね、コンサートすることができて、いろんな形で神様の働きが進んでいるということをですね、思います。たくさんの方が泣いていたということですので、本当に神様に感謝したいと思います。で、それでですね、それとですね、月刊誌の5月号が出てますので、ぜひ見ておいていただきたいと思います。それから未婚新聞がですね、出てます。ぜひ買って読んでいっていただきたいと思います。パトモスピリピチームのことはちょっとこれからの派遣のことが載って、います。それから感謝とさんのリバルキャンプにですね、いくらかで花粉症が癒されたっていう証を、鹿児島の瀬野口さんのですね、証が載っていますので、ぜひいろんな癒しが起こっているっていうことですね、置いて用いていただきたいというふうに思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけども、今日はですね、ヨハネの手紙第1の5章の、14節、あ、ごめんなさい、5章の14節15節を読みしました。でもう一度ですね、お読みいたします。14節、何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの、ね、願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。ここはですね、こう神様がこう願いを聞いてくださるですね。そして、それは確信に至るものであるということをですね、既に叶えられたと知るのですということを言われているところなんですね。で、14節の最初にこう何事でもとあります。ですから、こう何でもいいわけですね。神様のかかる、叶う願いですね。前にお話ししましたが、今関西の方ですね、長老しているヨハネ森牧師がですね、救われたばかりの頃ですね、パチンコに行ってたんですね。で、もうそれはもちろんその悔い改めてやめたんですけども、その時にですね、まだ救われたばっかりの子だったそうですけど、家賃がですね、足りないっていう時があったんですね。それでですね、神様、あと1回だけやらせてくださいとですね、そして勝たせてくださいとですね、祈ったそうなんですね。で、普通はそんなのはダメっていうことだと思うんですけど、でも祈っていったそうなんですね。そしたら本当にその家賃の分だけ買ってですね、払うことができたっていうんですね。で、もちろんそのギャンブルをすることは全然御心じゃないですし、それは罪ですし、またそれはやめないといけないことであります。またそれを続けることはできないんですね。その時当たれたから次もそれで行こうとかですね、それはもうできないわけですね。今度こそ神様に怒られちゃいますけど、でも神様って大きい方なんですね。救われたばっかりの森牧師はですね、本当にこう心から神様に願ったその祈りっていうのを神様は聞いておられたわけなんですね。皆さん、私たち神様はですね、こう私たちの祈りに耳を傾けてくださっています。私もですね、子供が生まれた時にですね、例えば、最初何を言うのかなとかですね、こう楽しみでこう聞いてたりするわけですね。で、最初なんか言葉を話したりすると嬉しいわけなんですね。で、そのうちですね、もう話さないでくださいっていうふうにたくさん喋るようになるとですね、もうちょっと黙っててくださいみたいな感じになるわけですけど、でも耳を傾けてるわけですね。で、神様はもっと私たち一人一人に対してですね、私たちがある時はこう祈りにもならないですね、心のうめきのような状況であったとしても、その祈りに耳を傾けておられるわけなんですね。 ですから、祈りましょう。祈ると祈らないとですね、違うわけなんですね、全然。そして今日は御心なのと御心でないのとは違うということが書かれているわけなんですけども、でもまず願う、祈るっていうことはですね、私たちにとって非常に重要なことであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、私はですね、この間口内炎になってしまったんですね。で、その時にですね、口内炎は大体でき始めるとどんどんどんどん大きくなってですね、まあ、大体1週間の周期ですね、治っても1週間かかる。で、ひどい場合は2週間ぐらいかかってですね、最後、もっとひどい場合はこうひょっこりひょうたん島のように、こう口内炎と口内炎が隣にできて、それがまたつながってしまうというですね、最悪のパターンになるんですけども、もうなんか口の中で肉が溶けてるんじゃないかとかですね、ちょっと思うような状況がですね、こう真っ白になってしまってですね、あります。で、その味噌汁が最高に効くんですけども、だから拷問じゃないですけど、味噌汁は効くんですね。で、皆さんよくご存知だと思うんですけども、でもその中でですね、この間口内炎になっちゃったんですね。で、これはまたしばらくかかるなと思っていました。でもその時にですね、妻からですね、もっと教会で祈ってもらえばいいじゃないって言われたんですね。で、私普段からの、教会の私たちは体の一部ですとかメッセージはしてるんですけど、あ、そうだったなと思ってですね、ちゃんと祈ってもらってなかったなと思って、のりこ牧師とですね、皆さんにこう祈っていただいたんですね、直接ですね。で、そしたらですね、その時に、その日にほとんど痛みはなくなって、次の日にほとんど治っちゃったんですね。で、こういうことはですね、口内人生50何年の人たちにですね、本当に初めてだったんですね。本当に初めてだったんですね。本当にびっくりしました。で、まあ、癒された本人はやっぱり分かりますよね。いかにこう本当にこうありえないことかなっていうことですね。で、それからですね、口内炎は治るっていう信仰が自分にもですね、与えられてきたんですけども、でもその時ですね、でも教会で祈ってもらうっていうふうにこう願ってなかったんですね。で、もちろん個人で祈ることも大事ですし、私たちは教会の体の一部なので、ある、もちろん個人的なことで出せないこともあると思うんですけども、ある祈りはこう教会に出してですね、共に祈るっていうことはですね、それは神様は確かにその祈りに応えてくださるわけなんですね。ですから祈るっていうことをですね、さらにまず願うっていうことを成していきたいというふうに思います。そしてですね、この次のこの御心、神の御心にかなう願いをするならというこの条件がついてるわけなんですね。神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。で、御心にかなう願いをするならとあります。ですから、この条件ですね、御心にかなうっていうことがはっきり、しているならば、それはもう必ず答えられるってことなんですね。神様は中途半端ではなくて、そして与えるって言ったけどやっぱりやめたとか、そういう方ではないわけなんですね。御心にかなう祈りだったら絶対に応えられるということなんですね。ですからそのことをですね、私たちははっきりとこう覚えていただきたいと思います。ですから、御心にかなう祈りとかなわない祈りがあるっていうことなんですね。で、その中で、ですね、それを確認する必要があるということなんですね。ですから、この神様にですね、こう祈っていくんですが、神様は御心にかなう祈りへと私たちを導いてくださいます。ですから、願っているんですけど、まあ、なかなか答えられなかったりする中で、じゃあ神様どのように、神様何を言ってるのかなっていうことをですね、こう祈りで聞きながらですね、私たちはこう祈っていく必要があります。で、その中で神様は御心かなう祈りへと導いていってくださるっていうことですね。ちょっと方向を変えなさいとかですね、ちょっとそれは違いますよとか言ってくださる時もありますし、いや、もうそれは答えられてるから、もう求めるのをやめて感謝しなさいとか言われる時もあるわけですね。ですので、私たちはこの、御心かどうかを確認し祈っていく必要があるってことですね。で、これに忍耐が必要なんですね。すぐ答えられればいいんですけど、なかなか分かんなかったりするわけですね。でも、この祈りは御心、このことは御心でしょうか、御心でないでしょうかとかですね。例えば日本個人だったらですね、私たちの群れで個人を立てるのは御心でしょうか、御心でないでしょうかとか、まあ、立てられているパウロ・秋元牧師は聞くわけですけども、で、その 聞いていて確信が得るまでいかないといけないということなんですね。で、確信がいないのに、神様から答えがないのに、その与えられたってこうその告白をしても、それはこう神様が答える義務はないわけですね。神様は与えるって言ってないので、ですから私たちははっきりと確認が得られるまで祈るっていうことですね。個人のことに関しても私の病気は治るでしょうかとか、例えば祈った時に確認が取れるまで祈るっていうことですね。で、癒すって言われたらもうそれを受け取ってですね、癒してくださいって祈り続けるんじゃなくって、こう感謝します、私の病に癒されたことを感謝しますっていう、こう信仰の祈りをですねしていく必要があると思いますしですね、ですから私たちはそこを確認していく必要があるんですね。ですから私たちは今祈っている祈りでも、実はもう御心の祈りで答えられている祈りがあるんですけど、でもまだ求めてたりするっていう場合があるんですね。確認をしてないので、ですから私たちはその、確認をですねしていく必要があります。その時忍耐がですね必要であるということですね。で、もちろんその御心だって分かってもですね、例えば日本個人立てるの御心って分かっても、ある試しとかですね、ある時までこう答えられなかったりとか道が開かなかったりすることがあります。で、そういう試しっていうのはありますけども、その場合は忍耐が必要に、忍耐が問われて忍耐が必要になってくるんですが、その前にもですね、御心でしょうかっていうことをですね聞くときにも、私たちは忍耐が必要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。ただ本当にそれを求めている人はですね、本当にそれを祈っていくわけなんですね。このことをするのは御心でしょうかっていうことを本当に願っている人でも最後まで求めていくと思うんですね。ハワイのユキさんのことをこの間お話ししましたが、猫が病気になって3日間ですね、泣いて泣いて泣いてですね、もうお医者さんからはもうダメって言われてですね、でもこうかわいそうでかわいそうでこう泣いて泣いて祈って祈って祈って祈り続けてたら3日目にですね、治るって確信が来ちゃったわけですね。治ったって分かったそうなんですね。そして本当にその猫は治ってしまったわけなんですね。もうダメって言われたのがですね、でそれは猫が好きで猫を愛していて、でそんな意図したわけじゃないんですけど、祈り切っちゃったわけですね。そして神様の確信が与えられるところまで祈ってしまったわけなんですね。なのでもう治るって分かっちゃったわけなんですね。で、私たちは神様はですね、ある言葉に関して私たちがそこまで神様に本当にこう求めてるかどうかっていうところも見てるんですね。本当に私たちがそれを願ってるのかどうかっていうのはこう分かりますよね。子供でも例えば何か欲しいって言ってもですね、すぐ親は買ってやらないわけですね。次の日になったら違うものが次欲しくなってですね、女心と何かじゃないですけど、パラッと変わったりするわけですね。で、それをなんかこう全部買ってたりとか、もちろんそういう経済もなかったりするんですけど、本当にその人がその子を求めてるんだったらずっとそれを言ったり求めたりするんですけど、ですので私たちはその人間の親でもですね、ある時間っていうのを見ますけども、神様が私たちを愛してるんですが、愛してるので、私たちが本当にそれを願ってるのか、自分自身でもそれを確認することになると思うんですけど、願ってることに関しては本当に最後まで祈っていくので、私たちはこう忍耐を持ってですね、神様の前に出て祈っていきたいと思うんですね。で、それは確信を取ったらでも勝ちだっていうことですね。もうすでに叶えられたっていうことなので、もう勝ったわけなんですね。勝ったって言いますか、受け取っちゃったわけなんです。ですからそこまでですね、祈るっていうことをですね、求めて、一つ一つのことに、特に大事なことに関してですね、求めていきたいというふうに思います。で、私たちは例えば個人のことだったら、もう3億円与えられて、もうすぐにですね、すぐに言ってますか、個人はもう立つってことは、もう信じることができるわけですね。それは一つ、立てられている方がもう確認を取ったっていうこともありますけど、御心であって私たちがそれをこう受け取ることができるわけなんですけども、個人個人のことに関しても確認を取っていくっていうことがすごく重要であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。で、今日はですね、その中で御心にかなうっていうことなんですけども、ある前提があってですね、そしてその御心にかなう祈りへと神様を導いてくださるってことを覚えていきたいと思います。ちょっと開いていただきたいと思うんですけど、もっと戻っていただいてですね、ヨハネの手紙の第1の、1章の8節から10節をお見せします。 ヨハネの手紙の第1の1章の8節から10節ですね。読みします、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。で、これは私たちが罪を認めて、そして神様の前にそれを言い表し悔い改めるならば、神様はそれを正しい方だから、その罪を許してくださって、すべて悪から清めてくださる。つまり、まあ、私たちはこうイエス様を信じた時に義と認められているわけですけども、全く罪のないものとして、認められる。そしてですから、罪のないものとしての祝福ですね、祈りが応えられるところがそれが始まってくるということをですね、覚えていきたいと思います。ある方が言ってたんですけども、御心にかなう祈りに導くということに関して、こうの前提として、罪に関しては悔い改めることがですね、すごく重要であるということを覚えていきたいと思います。ある方はですね、日本はなんかこう悔い改めるというとですね、懺悔とか言ってですね、こう暗いイメージがあってですね、でもそしてまたイエス様のですね、十字架に関しても受難者、確かに受難なんですけど、向こうだったらですね、何フライデーでしたっけ、
グッドフライデー、
すいません、グッドフライデーですよね。で、素晴らしい金曜日とかですね、良い金曜日とか、そういう意味だと思いますけども、言ってるわけですね。で、罪の許しっていうことに関してですね、やっぱりこう、日本人とちょっと意識が違うと思うんですけども、許されるってことは素晴らしい恵みでありますし、悔い改めることは素晴らしい恵みであるってことを覚えていきたいと思います。以前ですね、パウロ秋元牧師は魚の目になられたことがあってですね、ちょっと奉仕の時もちょっとこうビッグを引いてる時があったんですね。で、前から魚の目だったそうなんですけども、なかなか治らなくてですね、それ手術しないといけないって言われてですね、見せたらですね、見ていただいたら、お医者さん見ていただいたら、手術しなくちゃいけない、って言われたそうなんですけど、手術すると1週間ぐらいですね、こうちょっと足を地につけないわけですね。そんな時間ちょっと忙しくてないということで、これはもう一生付き合わなくちゃいけないんだなと思ってですね、言ってたそうなんですね。で、その時にこの何でしたっけ家にいたらですね、神様から、あなたは魚の目のために祈っていませんっていうことをですね、言われたそうなんですね。それで、はっと思ってですね、その時悔い改めたそうなんです。神様本当にすみませんでしたって、神様に求めていませんでしたっていうことをですね、言って、あまりも身近なことだったのですね。それで、そして求めたそうなんですね、魚の目を癒してくださいっていうふうにですね、真剣に。そしたらですね、その後少し経ってから魚の目は完全に治っちゃったんですね。今は何ともないですけどね。でやっぱりですね、ちょっとこう神様の前に出して祈るってことが重要だってことをですね、明かししてくださったんですけども、でそれをですね、シーバ牧師はですね、平戸のシーバ牧師に聞いてたんですね。シーバ牧師はですね、平戸教会の牧師なんですけど、仕事をしておられるんですね。建築関係の仕事をしていてですね、安全靴を履いてるんですね。で、いつもこう蒸れる空気がですね、逃げない靴を履いてるので、きれいな汚い話なんですけど、こう水虫になっちゃうそうですね。で、足がすごい水虫になっていて、で仕事からですね、帰ってきて家でですね、こう靴下を脱ぐとですね、娘さんたちがキャーっていうそうなんですねそしてお父さん、こっからこっちは入っちゃダメっていうですね、こういうそうなんですね。で、こうちゃんと線を引かれてですね、トイレならトイレに行く線とか、ね、決まっていてですね、そこ以外歩いちゃダメってですね。で、自分もですね、その娘とかみんなに移しちゃいけないと思ってですね、仕方がないということでそういう生活をしてたみたいなんですけど、でもその時ある時、パウロ牧師の話を聞いて、あ、自分も祈ってなかったと思って悔い改めてですね、それですいませんでしたって言って、こうぜひ癒してくださいっていうことをですね、祈り始めたそうなんですね。そしたらすごいひどい水落ちだったんですけど、ある時娘さんが帰ってきたらですね、お父さんどうしたのって言ってこう叫ぶからですね、どうしたのかと思って見たらですね、足が水虫が治ってたそうなんですね。それでびっくりして、で今はですね全然ないそうなんですね。でその時ですね、神様に求めてなかったっていうことをこう悔い改めて 求めていったわけなんですね。それを聞いていたですね、この熊本の江舎伝子牧師がいるんですけども、それはご婦人の方だったんですけど、江舎牧師はですね、まあ、お年からするとですね、かなり その年季の入った水虫だったんですね。長さから言うとですね、シーパー牧師と違ってですね。でもある時それをシーパー牧師の証を聞いて、今度イスラエル夫人ですね、奥様はですね、あなたも祈ったらいいじゃないっていうふうに言われたそうなんですね。で普通まあ奥さんに言われると頭にきてですね、こう反発するんですけど、でも英社国長へりくだってるのですぐ祈ったそうなんですね。神様すいませんでした、求めてなかったことを許してくださいって言ってですね、水虫をどうか癒してくださいっていうことですね、まあ、長くなかなか治らないわけですね。でそれを祈ったわけそうなんですけど、そしたら英社国長のですね、水虫も治っちゃったそうなんですね。で神様はですね、悔い改めることを、またこの私たちがへりくだってこう神様に求めること自体をですね、本当に御心とされているんですね。ですからあることに関して私たちが悔い改めるときに、悔い改めるだけでこう祈りが聞かれたり、また答えられたりしていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから悔い改めはですね、本当に祝福であるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですから御心の叶う祈りは聞かれるんですが、その御心にに関して神様はですね、この一つ悔い改めるということを通して御心の祈りへと導いてくださるっていうことをですね、御心の祈りとしてくださるんだっていうことも覚えていきたいというふうに思います。もう一箇所ですね、お開きいたします。こう有名な箇所ですけれども、第一テサロニケ人の手紙第1の5章の18節のところですね、お読みいたします。テサロニケ人への手紙第1章の18節をお読みいたします。読みします。すべてのことについて、感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。もう一度読みします。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。でここでですね、この神があなた方に望んでおられることですというふうにですね、書かれています。ですからすべてのことについて私たちが感謝するのは御心なんですね。もうそれ自体御心なんですね。ですから私たちはまずこう問題とかいろんなことがあるわけなんですけど、そして求めたいこともたくさんあるんですけど、まず神様にそのことを感謝するっていうことですね。例えば問題だったら問題を感謝をするっていうことをですね、出していく、それが重要であるっていうことをですね、それは神が望んでおられることであるっていうことを覚えていただきたいと思います。で御心叶う祈りは聞かれるんですが、私たちが神様に求めるときに文句を言いながらですね、求めることもあるんですね。なんでこうなんで、あんなんで、こうなんで、こうなんで、あんなんで、こうなんで、あんなんでって文句を言いながらとかつぶやきながら求めたりですね、また自己憐憫に陥ってですね、私はなんてかわいそうなんだろうと思ってですね、そして神様どうか助けてくださいという、ね、そういう感じでですね、求めることもできると思うんですね。でもどちらもそう、エス様はそれをしてないってことにですね、気がつくわけですね。エス様は神様に求めるときにですね、自己憐憫に陥ってですね、自分なんてかわいそうなんだろうどうか神様助けてください、与えてくださいって、そういうふうに祈ってるとこないですもんね。またつぶやいたり文句言ってですね、なんでこうなんで、ああなんで、こうなんで、こうなんで、ああなんでって、早くこうしてくださいみたいなですね、そういう祈りをしてるとこってね、聖書見るとないですもんね。だから御心の祈りは答えられるんですけど、感謝をですね、するということを土台に私たちは置く必要があるということを覚えていきたいと思います。でそれ自体が御心であるわけなんですね。イエス様は5000人の給食の時を思い出していただきたいと思うんですけども、5000人に給食した時にたった5つのパンと2匹の魚しかなかったんですね。でその時にこれっぽっちで何になるかっていうふうにですね、つぶやいたんではなくて、それをここに持って、私のところに持ってきなさいと言われて、そのあるものをですね、そのままの状態を感謝していったわけですね。で、それを神様に捧げて、それ祝福してくださいというふうに言って、そして分けて行かれたら、5000人に給食が分かれていったわけなんですね。ここはいつも自分に、私には、命の神の福岡局から、すでに大したけど5000名の人が与えられているので、いつもその語りかけがあるんですけども、これじゃどうしようもないっていうふうに思うことがあったとしても、 それをそのまま感謝しなくちゃいけないんじゃないって自分にいつもこう返ってきて思うんですけども、皆さんですね、今あるものを感謝するってことです。今の状況ですね、もちろん良いこともあるでしょうし悪いこともあると思うんですけども、こう今あるもの、今与えられている状況、それをですね、まずこう感謝をするっていうことはですね、必要なんですね。でその上で神様にこう期待してですね、求めるっていうことをですね、成していきたいというふうに思います。でこの感謝はですね、この不可能の壁を打ち破っていきますですね。そしてサタンもそれを知ってるんですね。だから私たちがつぶやいたり怒ったり恐れたり不安を持ったり、その中にいてほしいと思ってるわけですね。でも私たちが、あ、神様この問題、この問題がひどいことを本当にありがとうございますとかですね、そういうふうにこう私たちがこう感謝をしてすることを、それを恐れているわけなんですね。それをしてもらいたくないわけなんです。ですから私たちはもちろん落ち込んだりしますし、悲しんだり怒ったりっていうことは人間だから感情が来るんですけれども、それはまず来るんですが、その上でですね、このことを感謝しますっていうことを神様ですね、心からですね、本当にありがとうございます、このひどい状況ありがとうございます、あなたみんな褒めたたえます、でもこの背後に神様の素晴らしい計画があること、ありがとうございます、神様感謝します、万歳っていうですね、感謝しちゃうんですね。でそれは私たちの霊の目を開くものとなりますし、扉をですね、実際的な目の前にある扉をですね、不可能の壁を打ち破っていくものとなっていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。御心にかなう祈りは聞かれます。でそしてその土台に感謝するということですね。今あることが、また今許されている問題をまず感謝するということをですね、成していきたいと思うんですね。でその上で神様はさらにこう私たちの祈りを豊かにこう祝福し答えていってくださるということをですね、覚えていきたいと思います。ですから悔い改めること、また感謝することをですね、その土台として私たちはこの御心のかなう祈りということをですね、成していきましょう。で ある祈りっていうのはですね、本当にこう聞かれなかったり、また例えばこう取り出しでもですね、ある方のために取り出していてもですね、聞かれないところがどんどんどんどん逆の方に行ってしまうとかですね、そういうことってあると思うんですね。でも神様はですね、私たちの祈りを聞いておられます。そしてそれに応えてくださるんですね。ですから私たちは忍耐を持って、そしてあるところまでですね、御心の祈り、もう神様答えられたっていうところまで分かるまでですね、忍耐を持って祈っていきたいというふうに思います。でもう答えられたと分かったらですね、求めることをやめて感謝する方にですね、神様本当にもう与えてくださったことを、世の個人にはですね、与えてくださったことを本当にありがとうございます、素晴らしい個人を立ってくださったことを感謝しますっていうんですね、私たちは信仰の言葉を語っていく必要があるっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。で今年神様は素晴らしいことを私たち一人一人に成してくださいます。ですから祈りましょう。個人においても教会においてもですね、そしてすでに叶えられたというですね、確信に至るまでですね、祈っていきたいと思います。それではもう一度ですね、戻っていただいて、ヨハネの手紙の第1の5章の14節のところ、14節15節をもう一度お見せします。お見せします。何事でも神の御心にかなう願いをするなら、神はその願いを聞いてくださるということ、これこそ神に対する私たちの確信です。私たちの願うことを神が聞いてくださると知れば、神に願ったそのことはすでに叶えられたと知るのです。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。主が私たちの祈りを、一人一人の祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。また本当に祈りっぱなしではなくて、私たちが神様がこの御心であるかどうか、またその答えられたか、すでに答えられていないのかということを確認することができるように、どうぞ導いてください。御心にかなう祈りを本当にこう祈ることができるように、また祈り切って確信を持つことができるように、どうぞ導いてください。罪があるならそのことを悔い改め、また今あるものを感謝して、本当に神様の御心にかなう祈りを祈っていけるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。神様、私たちにこの素晴らしい奇跡と技を成していかれることをありがとうございます。今年私たちが祈る祈りに主が応えてくださり、また今まで祈ってきた祈りに 神様が答えてくださることをありがとうございます。さらに私が確認を持って進んでいくことができるようにどうぞ導いてください。またすでにこう叶えられている祈りというのはあると思いますけど、私たちが気づかないで叶えられている祈りに関してちゃんと気づかさせてくださり、確認を与えてくださり、叶えられている祈りはこう感謝していくことができるように、また信仰の告白をして進んでいくことができるようにどうぞ導いてくださることをお願いいたします。感謝します。主は祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。癒しのためにお祈りしたいと思います。割れるところのある方はその部分に手を置いてお祈りください。またタネとのために取り出している方はその方のために心を合わせて祈っていただきたいと思います。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いします。愛する天のお父様、感謝します。主よ、